こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。竹による月1万円からの損しない始め方新ニーサでお金を増やしましょうは、軽度川から刊行される新ニーサ活用の入門書であり、投資初心者が少額から資産形成を始めるための生活実用書として位置づけられる。中心にあるのは、まとまった資金や高度な相場判断を前提にせず、月1万円程度の積み立てを出発点にして非課税制度を使いこなす考え方である。新ニーサは制度の枠が大きく、使い方によって家計への影響やリスクの受け止め方が変わるため、初心者には制度理解と商品選びの順序が重要になる。本書は損をしないという表現を、短期的な値下がりを完全に避ける意味ではなく、無理な投資額、偏った商品選択、感情的な売買を避ける実践的な姿勢として扱うタイプの本だと考えられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月1万円を基準にした新ニーサ開始設計。本書の特徴は、新ニーサを最大限まで使うことよりもまず月1万円から始める設計に焦点を置いている点にある。新ニーサは非課税で運用できる制度だが、年間投資枠や生涯投資枠の大きさだけを見ると、初心者は自分には関係がない制度だと感じやすい。月1万円という基準は、その心理的な距離を縮める役割を持つ。家計への負担が小さい金額から始めれば、相場が下落した時にも生活費を圧迫しにくく、投資を中断しにくい。資産形成では最初の金額の大きさよりも長く続けられる仕組みを作ることが重要である。新ニーサの非課税メリットは、時間とともに効きやすいため、少額でも早く始め継続することに意味がある。本書は制度の大きさに圧倒される読者に対し、現実的な一歩を示す入門書として機能する。次に、損しないを短期利益ではなく失敗回避として捉える視点。投資で損をしないという表現は誤解されやすい。市場性のある商品に投資する以上、価格変動や一時的な含み損は避けられない。本書の題名から読み取れる重要な点は、損をしないことを値下がりを絶対に経験しないことではなく、初心者が犯しやすい大きな失敗を避ける方法として扱う姿勢である。例えば、余裕資金を超えて投資すること、短期の値動きで慌てて売買すること、理解しない商品に集中することは、制度以前の問題として損失を拡大させる原因になる。新ニーサは利益が非課税になる一方で、損失が出た場合の税務上の総括ができないため、商品選定と投資額の調整が重要になる。したがって、損しないは保証ではなく、リスクを把握し長期で耐えられる範囲に投資を収めるための実務的な言葉として理解すべきである。さらに、新ニーサ対象商品の選び方と比較の重要性。新ニーサを使う上で制度を知るだけでは十分ではない。実際の成果を左右するのは、どの商品をどの比率で保有するかである。本書にはニーサ対象の人気銘柄を比較する特典が言及されており、商品選びを実践面から支援する方向性がうかがえる。初心者にとって重要なのは、過去の成績だけで商品を選ばないことである。投資信託や ETF では、投資対象、地域分散、手数料、純資産規模、運用方針の分かりやすさが比較の軸になる。特に長期席たちでは、わずかな信託報酬の差が時間の経過とともに効いてくるため、コストは軽視できない。また人気があることと自分に合うことは同じではない。全世界株式型、米国株式型、バランス型などはリスクの性質が異なるため、家計状況や値下がりへの耐性に応じた選択が必要になる。本書は、銘柄名の羅列ではなく、比較する視点を持つことの重要性を読者に示す内容と考えられる。そして、家計に組み込む積み立て投資と継続の仕組み、少額投資の成否は、金融知識だけでなく、家計管理に大きく左右される。月1万円という設定は、投資を特別な行動ではなく、毎月の固定支出に近い形で組み込む発想につながる。新ニーサで長期的な資産形成を目指す場合、相場が良い時だけ積み立て、下落時に停止する運用では、安く買える局面を逃しやすい。したがって、積み立て日や金額をあらかじめ決め、自動化しておくことは有効である。ただし、投資を優先しすぎて生活防衛資金が不足すると、急な支出の際に不利なタイミングで売却せざるを得なくなる。損を避けるためには、投資額を増やす前に生活費、教育費、住宅費、緊急資金とのバランスを確認する必要がある。本書の月1万円という入り口は、投資初心者が家計を壊さずに経験を積み、値動きに慣れていくための実践的な設計として意味を持つ。最後に、初心者が迷いやすい制度理解から実行までの順序、新ニーサは制度名として広く知られているが、積み立て投資枠と成長投資枠の違い、非課税保有期間、生涯投資枠、対象商品の範囲など、初心者には確認すべき点が多い。本書のような入門書の価値は、制度説明を単独で終わらせず、講座解説、 継ぎ立て設定、商品比較、運用後の確認という実行順序に落とし込むところにある。投資初心者は最初から最適解を探そうとして行動が止まりがちである。しかし少額で始める場合は、複雑な売買戦略よりも低コストで分散された商品を選び、定期的に状況を確認し、必要以上に売買しないことが重要になる。運用後も毎日の価格変動に反応するのではなく、年単位で投資額や家計との整合性を見直す姿勢が現実的である。本書は知識を集めるだけでなく、初心者が具体的に最初の設定まで進むための動線を重視した内容として読める。結論として、本書は、新ニーサを使いたいが何から始めればよいかわからない人、投資に回せる金額が大きくない人、過去に相場の値動きが不安で踏み出せなかった人に向いている。特に月1万円という具体的な金額を入り口にしているため、制度の解説だけでなく自分の家計に置き換えて考えやすい点が実用的である。得られる利点は、新ニーサの基本理解、少額積み立ての考え方、商品比較の視点、長期継続のためのリスク管理を一つの流れで整理できることである。同分野の本には非課税枠を最大限使う方法や個別銘柄の選定に重点を置くものも多いが、本書は投資額を抑えた現実的な始め方に重心がある。そのため、すでに高度な運用経験がある読者よりも精度の大きさに圧倒されず、まず失敗しにくい形で新ニーサを生活に取り入れたい読者に適している。投資を特別な勝負ではなく、家計管理の延長として始めるための入門書として差別化されている。ご支援いただける場合は、タケポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。